私の手はあなたの上に置かれています。あなたにそれが見えなくても、あなたにそう思えなくても、私の手はあなたの上に置かれています。愛する子よ、安心しなさい。私はこの手を決して離さず、あなたを掴んで離さない。私はあなたの人生に起こったいろんなマイナスと思えることを、悲しいことを喜びに変え、祝福に変えていこうと主は抑えます。私を信頼しなさい。私はあなたと共にいて、決してあなたを見捨てることもなく、見放すこともない。私の愛は変わることがないと主は抑えます。
これ私の霊があなた方一人一人を導いたことを覚えなさいと主は言われます。この御からの教会の中で、このあなたのこの人生の計画が開いていきます。この私と共に歩み続けなさいと主は言われます。
あなたが人を求めるとき、その人はあなたに答えようとしても、あなたが願うほどには答えられないことがしばしばあります。あなたは寂しさや孤独を覚えるでしょう。しかし愛する子よ、私を求めなさい。私を求めるとき、私はあなたに答え、あるときは人を用い、あるときは状況を用い、私はあなたに具体的に豊かに答えていこう。そして私自身をあなたに表していこう。あなたの霊が私に満たされる。そしてあなたは今までどうしても越えることのできなかった壁を越えていき、神が私が生きて働くことをはっきりと知るようになると主は言います。その祝福はあなたにとどまらず、あなたを通して多くの人々に流れ始めます。それはあなたにとって非常に大きな喜びとなると主は抑えます。私はそれをすでに始めている。もっと豊かに表していこうと主は恐れます。弾けますかね。主イエスが希望、主イエスが希望、主イエスが希望、十字架が救い、十字架が救い、すがれる方はすがれる方はただあなただけ、ただあなただけ、あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ、あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから、God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, we need it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, we need it. Hallelujah.
愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。
インターネットでオンラインされている人一人を心から感謝いたします。長崎礼拝教会の親睦しているあなたが牧会してくださっている長崎礼拝教会の日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者も聞く者もへりくだります。ちょっと語ってください。上からの知恵と知識と礼を取り持って聖霊がご自由に語ってくださり、人一人に触れ働き救いと癒しと解放を与えてくださり、あなたの声を壊らしてください。私たちに主の愛を分かれせ、人生をあなたに預けることのできる恵みを与えてください。主、私はあなたに期待いたします。信じます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝のハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日に終えた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。ヨハネの福音書の5章の1節からですけれども、38年、伏せていた人が、主によって癒される話です。1節から、その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたと。ユダヤ人の祭りって3つあるんです。三大祭、他にもあるけど大きなの三大祭、プリムの祭りとカリオの祭りと水越しの祭りです。で、水越しの祭りが一番大きくて一番メインなんですね。だからザ・フェスティバル、英語で言えばね、ダがついたらその祭りって言われたらもうこれは水越しの祭りなんです。水越しの祭りっていうのは出エジプトした時に、イスラエルが出エジプトした時のお祭りなんですね。あ、そうか、一つ言おうと思ったことを忘れちゃったな。まあいいや、後で言いましょう。ステージの時のお祭りなんですね。で、その、それでこれ、このステージの時、このお祭りの時にイエス・キリストは十字架かかってるんですね。特別なお祭りです。で、その水越し祭りの時にイエス様はエルサレムに登ったんで、祭りの時ってのは人々が集まってくるんですね。私は行ったことがないんですけど、長崎の場合は長崎くんちがありますよね。で、なんか見せる場所があるんでしょう。よく知らないけど、なんか高いお金を買って、こうね、場所が決まるわけですよね。あとお店もいっぱい出ると思うんですね。で、そういうことね。そういう、もうたくさんの人が来て、そういう見せ物があったり、お店が出たりするわけですね。で、この時も、水越し祭りの時には、やっぱりこう、みんなが集まってくるわけですね。そして非常にこう、たくさん群衆が来るわけです。ところが、イエス様は、水越し祭りのためにわざわざエルサレムに行かれたにもかかわらず、いわゆるイベントとか、出し物とか、人がいっぱい集まってるところとか、普通そういうところに行きますが、一切目もくれずに、まっすぐ行かれたところがある。どこか、二節。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。つまり、そのエルサレムのところにベテスダの池、イサヤに行かれたことなのかとは知っていても、ベテスダの池ってあるんですね。結構大きいんだよ。で、5つの回廊がついてるんですけど、そこにですね、人が、特に病気の人、伏せてる人、今では車椅子ですね、足のないた人、痩せ衰えた人たちがいっぱいいるわけです、周り。どうしてかというと、これ4節で、ここに省かれてるんですけど、4節があって、それは何かというと、天使が降りてくると、その水の表がこう揺れる、ガーってね、動くと。その時、一番最初にその池に飛び込んだ人は、必ず治るっていう言い伝えがあった。で、実際起こっていたんです。実際起こってたから人が集まったんですね、いっぱいね。だから、それなんですね。それで、みんなそこにいたわけです。だからそこに人たちはみんな治りたいけど、その水の表をじっと見ながら待ってる人たちですね。お祭りであってもお祭りに行くこともできない病人、あるいはもう家族に、最初は一緒にいたけど長い間入れないから、今日の人もそうですけど、見捨てられてた言葉よりな、家族ももう付き添っていけなくなった、本当に長い間患っている人、そういう人たちがそこにいてですね、祭りの時に彼らは祭りも行けず、孤独というか悲しいという方がいたわけですね。イエス様はエルサレムに水越し祭りという最も大切な時にやってこられて、その時にお祭りのイベントでもなく、人だかりでもなく、まっすぐにこのベテスタの池に行って、そしてそこで最もと言ってもいいぐらい、38年間伏せたままで孤独の中にいる、池にも行けないでいる、飛び込めないでいる、この人のところに行かれたんですね。で、今日この中にもし自分が今孤独を感じていたり、痛みを感じていたりする人がいたら、あなたのところに立たれます。今日自分はものすごくハッピーって人ね、って人はですね、あなたの周りに必ずいます。あなたの愛する人かもしれないし、あなたは今気づいてないかもしれないけど、実はすごく祝福があるのに変わらず、その中に入っていけないでいる人、孤独の中にいる人ってのは必ずいます。で、キリストはそこに向かっていかれるんです。イエス・キリストという方はですね、わーっていうことじゃなくて、そのわーっていう好きな騒ぎでなんか時にすごく悲しんで傷んでいる人をほっとけない人なのです。その人を見過ごしにできない方なんですね。で、この時もだからイエス様はまっすぐに、いつか 何の迷いもなくまっすぐにそのベテスタの家に行かれた。そしてしかもその中で38人患っている人がいたんですね。6節イエスは彼、あ、ごめんなさい、5節、そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見て、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた、よくなりたいかってことなんですね。長い間伏せていたらね、よくなりたいに決まってると思いませんか、ね、でもわざわざよくなりたいかって書いたの、どうしたか分かります？人ってね、長いとですね、諦めるんです。信じているんですよ。例えばクリスチャンならね、例えばリバイバルってね、私はもう今起こってると思うからですけどね、ちょっと前にね、リバイバルって言われたってね、日本の教会あっちこっち燃えてたけどね、そのうち冷めてきたって言葉はみんな信じてなきゃ、なかなか目に見える形で起こらないからね。信じてないわけじゃない。いつか起こるだろう。いつか、いつか、いつか起こるだろう。いつかこのように答えられると、いつか。でも永遠のいつかなんです。今日答えられましたってね、へへへって笑うんですよね。いや、今日は無理よって。どうしたかって。長すぎると期待できなくなるんです。この人は、おそらく最初はね、家族が何か連れてきてくれてね、ね、こう動いた瞬間、行こうって、でも誰か他の人、あーってね、次こそ、あーって言って、おそらく最初はそうだったんだけど、家族だって生活があるから行けなくなって、友達が来てくれてね、頑張ってくれたかもしれない。でももう、ダメだった。誰もいなくなった。彼は一人ぼっちになって、それでもなんとか行こうと思うんだけど、ね、やっぱり伏せってる状況だから、飛び込むのは飛び込めないから、もう、あー、きっとここで人生をいるんだろうな、って、このままおしまいかなと思ったと思うんですよね。そこにキリストが来られて最初に言った言葉は、よくなりたいか、忘れてしまっていた希望を主は取り戻させたんですね。えって思ったんですね。よくなりたい、よくなれるのかな、えもしかしたらこの人が池に入れてくれるのかな、池に入れてくれるかもしれない、いやきっと入れるに違いない、いろいろこうと思いながら、この人のうちで久しぶりに、もう何年ぶり何十年ぶりにですね、倒れるかもしれないっていう希望が湧き上がってきたんですね。聖書を皆さん読んでください。御言葉を触れるとね、希望が出てくるんです。単なる希望じゃありません。成就する希望です。自分のことに関して、愛する人のことに関して、大切な人のことに関して、何かしてあげても何もできない、もうダメだと思っても、聖書に出るとね、言葉が来るんです。きっと大丈夫だって希望が出てくるんですよね。神のことに力があるから。この人ね、思ったで、思って、ね、良くなりたいか、はい良くなりたい、これ人間の特徴ですね。はい良くなりたいって言わないですね。いろいろ説明するんですね。次がね、病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、つまり水の元が動いたとき、池の中に入れてくれる人がいません。引っ掛けると、もう他の人が先に降りていくのです。まあ、これはさっき説明したからですね。この池に入れれば、つまりこの人は、この池に入れれば治る。最初に入れば治れるんだ。最初に止まれば治るんだ。あなたはそれしてくれるんですか、してくれるんですよねっていう、そういう感じですね。ということは、この人は、池を見てたんですね。で、池に行けって言ってほしいわけですね。池に行けば大丈夫ってね。大阪の人は笑うまでしつこいですね。そうなんですね。ところがですね、大丈夫なんですよ。人は捕らえてるものなんですよ。あの薬さえあれば、あの人さえいてくれれば、これさえできればって思って縛られてるんです。この時は本当に癒されたからね、その池に入ったらね、最初に。だから私も入れれば、だからこの池入れてもらえないから、入れてくれますか、あなた入れてくれるんですよねっていう、あくまで池なんですよ。でもイエス様はね、一切答えなかった。池なんていりませんって、池に行けとは言いませんって、その捕らえてるのから解放されなさいって、なんて言ったかったらね、即座に言われたんです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさいって。そんな必要はないって。さあ今起きて床を取り上げて歩きなさい。主の言葉が、主の言葉が語られると、その時、38年縛っていたところから立ち上がれるんです。どうしてか。イエス・キリストには権威があるからです。権威というとね、日本人はね、傷があるっていうか、歴史的な背景があって、なんか悪いイメージがあるけど、権威ってのはオーソリティ、英語で言うといつもようにね、アメリカの病院でね、あの方オーソリティよって言って、オーソリティ来てくれて、あ、もうこれ大丈夫っていうね、なんか尊敬と、それ大丈夫っていうのはこれ、でこっちが聖書に近いんですよ。権威っていうのは守ってくれて、必ず成し遂げてくれて、力を持ってるってことなんですね。しかもその力、抑えつける力じゃない、助ける力、愛の力です。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。 それをあなた方は言ってっていうのは大宣教命令なんですよ。権威が私にあるから心配しなくていい、その権威のもとで行けってことなんですよ。でここもね、主は言ったんですね。起きて解かれて歩けって。その瞬間その言葉はキリストから発せられたから、この人ね、6節9節するとその人はすぐに治って、その瞬間治って床を取り上げて歩き出した。すごいですね。パッて38年起き上がれなかったんですよ。足は痩せ細ってたと思う。病院に入った人分かるでしょ。1週間寝たきりでもね、立とうと思ったらフラフラしますよね。1ヶ月入院してごらんなさい。歩くのすぐできませんよ普通。38年伏せてたのに起きて歩き出したってことは、本当に癒されて足は強くなってくるぶしがあって歩ける力が来たってことですよね。これまさに癒しても奇跡ですよ。これは主が語ったらそれが起こるんです。ある方は、まあ、今ここに来れてるってことは、ね、少なくともオンラインしてしたら別ですけど、ここにいるってことは、まあ、そういう意味での病気ではないんでしょうが、やめれない悪習慣ありませんか。よくお酒やタバコの話をされますけどね、やめれない悪習慣、他にもいろいろあるでしょう。やめれない悪習慣とか、あるいはこじれ切った人間関係、もうこれはね仕方がないのよって、あの時ああやってしまってこうしまったんだよね、もうこれはもう回復できないわっていう人間関係、諦めてる人間関係、あるいはもう悪習慣でやめたいと思うけどやめれない、もう無理だと思ってる、自分じゃなくても誰かでもいいですよ。はっきり言います、あなたにも私にも変えることは無理です。がイエス・キリストには本当におできになるんです。そしてお互いのうちに聖霊はそれがおできになるんです。だからあなたを通して神の言葉が発せられれば誰かが解放されるんです。あなたが神の言葉を聞けば、その言葉によって何年も縛っていた悪習慣から解放されるんです。それがキリストの言葉なんです。礼拝で語れる言葉は励ましや慰めはとっても素晴らしいんだけど、単なる励ましや慰めで終わらないと思ってください。神の言葉が語られたら人の人生は変わるんです。縛ってきたものから解放されるんです。捉えたいところが自由になるんです。これがねキリストの言葉なんですよ。いつも言ってる宗教じゃないんですよ。イエス・キリストという 目に見えない現実との生きた関わりなんですよ。信仰っていうのは生きた交わりなんですよ。イエス様は私たちが言うときに答えてくださるし、向こうから語ってくださることに応答すると奇跡が起こるんですよ。癒しが起こるんですよ。今日でも今でも。アメン。嬉しいな。イエス・キリストは今日あなたのところに来て言われます。起きて床で歩け、その悪習慣から解放されなさいって。もうタバコをやめなさい、お財布から解放されなさい、あなたの人生を狂わしてきたそのお財布から解放されなさいって、あの人とのこじ切った人間関係諦めちゃいけませんって、和解を与える、許しを与えるって、壊れた家族を回復するって。いくつもの家族が回復されてきましたよね。でもまだまだです。たくさんいます、壊れてる家族が。簡単念ながら神は回復してくださいます。その言葉をね、礼拝で聞き、また御言葉を通して聞き、自分が祝福されると同時に今日ね、皆さんを通して主は語りたいんですよ。そうして回復される家族や解放された人がたくさんいるんですよ。先週ですね、私は火曜日ですね、阿蘇に行ったんです。阿蘇なんて言わないで、ね、なぜかというとですね、阿蘇の岡本三美牧師ね、本名は岡本、美恵子だったかな、すいません間違えていけない、いつも三美さんって言ったから、ね、その牧師の奥さん、ご主人が周三郎さんって言うんですけども、その方が召されたんで75歳でした、ね、それで葬儀を、告別式をすることになっていったんですね。で家族親族結構たくさん来てらっしゃって、みんな年配の方でした。50代でも若いって感じでね、みんな言われてですね。でそこで、まあ、神様一面識もなかったんですね。クリスチャンですよ、ルーテル派のクリスチャンで、阿蘇教会できた時に阿蘇教会に正式に展開してさせてくれって言って入ってこられたんですね。すごく誠実なご主人でね、まあ、テープ聞いてもらって、映像持ってもらってもいいんですけど、昨日の映像ですけど、ちょっと外で撮ったんでね、打倒がすごいんでね、ちょっともうやめときますけど、中学時代のお友達のね、保証になったんですって。で奥さんがね、ちょっと心配したんだけど、まあいい、すっごく人のいい人で保証になったと。そしたら、見事に倒産してしまって、その人が6600万の借金の肩代わりになって、5人いた保証人が、あと4人はみんな逃げた、彼だけは逃げなかった。一人で6600万の借金を、自分じゃないですよ、その保証人のところの借金を10年かけて 返したんですって。その10年間今度は奥さんが生活のために一生懸命働いて、証が山ほどあるんです、すごい奇跡が。それあの入れてもあの、なんかね、今日の奇跡かなんかでね、安定沖にありますけど、あの、ね、ちょっと話すと長くなるからやめておきますけど、たくさん奇跡を体験したんで、ね、でもご主人はそのことで文句を言ったり皮膚を言わないで黙々と働いたそうです、ね、人間的に言ったらね、損した人生と思うかもしれませんけどね、その背中をね、一生懸命働いてるお父さん、それを支えてるお母さんの背中をね、妻と子供たちは見ていたんです。わかりますか。それでね、あの本当になんていうか、子供たち、奥さんの子供たちも話をしましたけど、なんかとってもあったかったですね。あんだけ慕われて天に帰ってるんですね。で聞いたら、とにかく それでも、ね、騙されたり、ね、することはあったけど、騙せない人でした。で騙されても別に平気で、騙されたことを、ね、文句言ったりしない人でしたねって、子供と妻が言ってるから、身近な人がそう言ってるってことは、これ本当でしょうね。ね、幼い頃にね、実はいろんなことがあって、個人、自分は個人じゃないけど、個人でお母さんが勤めて、そこで一緒に生活したから、その時にそれはルーテル派の教会だったんで、その頃洗礼を受けてる。幼い時に御言葉を聞いて、それがね、心に宿ってたんですね。で、エスさんも信じてたんですよ。信仰生活はね、すごく立派ってわけじゃないんですけど、でも信じてたんですね。奥さんは牧師になることも全然喜んで受け取っていて。で、阿蘇教会の第一号だったんで、そういうことだった。でそのことがあって、私は妻と共に行った。妻とも行った理由は、妻が運転してくれるから。ちょっと妻はね、帰ってきたばかり大変だったんですけど、言うから、でもね、運転してくれるってことから行ったんですね。私自分は運転2時間したらもう肩バリバリでね、運転は得意じゃないんです、ね、だからやってくれた。それで着いて終わって、そして戻ってきた時に、ちょうどその時熊本にですね、住んでいる元長崎教会のオンライン会員がいます。ちょっと名前を伏せておきますけど、その方の息子嫁、だからお嫁さんですね、長男のお嫁さんが宣告されちゃった、お医者さんから。もう今月までですって、ね、今宣告するんですね、あの病気ですね、癌でね。だからそうやって言われて、であの赤川さんとかその方の親戚が、長崎の離れ島にいるんです、小さな島にね。ね、そこに出て、そこがもう宿いっぱい、釣りの宿客でいっぱいで、トルマンリアンからって熊本に来てくださって、ちょうどそれにね、あのピタッとあったんですよ。見事ですよ。なんか私ね、精霊と神を感じたんです。神様が、まあ、ちょうど先週はね、あのガンダチまで出た時だったんですけど、なんか そういう人のところに行きなさいって言われた気がして、でお話をしたんですね。ちょうどね、あって、妻がね、すごいですよね、もうね、ご神願急いでたんですけどね、あのちょっと話をしたいって言ったらね、奥さんの方がね、お嫁さんの方がはいって言ってね、喜んで聞いてくれてね、もうなんか短い時間でババババババババババッと証しをしてですね、で最後に信じますかってことで、で私が祈り道だけどね、真剣に祈りました。終わった後に泣いてたのと、でも笑顔になったのと、もう一つはね、楽になったって、すごく明るかったんです。で皆さんね、明るい人ってのはね、やっぱり実はすごく内側で苦しんでるんです。よく自殺する人はね、誰も自殺すると思わなかったでしょ。そうですよ、人に出してないから苦しんでるんですよ。もう三段も死にたい、死ぬわ死ぬわって言ってる人はですね、そう簡単には死なないんです。吐き出してるから、吐き出してること自体が実はすごく大きいんですよ。吐き出してないと溜まるからね、危ないんですね。だから表面で判断しないでください。表面騙されないでください、でね、本当に楽になったって言ってね、なんかね言ってました。救われたんですよ。言ってよかった、話してよかった、引かなくてよかった。あのね、あなたが求めれば、主に聞けば、目を開けば、実は傷んでる人、38年とこに伏せってるのと同じような状況の人は、もしかしたらすぐそばにいるかもしれない、主はそこに導くんですよね。で、そのキリストの言葉を語ったら、人はね、救われる、希望を見出すんですよね。私たちはね、癒されることを期待してるんです、奇跡が起こって、ね、でも覚えてください、治ったってイエス様を信じてないと永遠の滅びなんです。今回すごく思ったの、年配のことばっかりだったから、告別式ね、本当に死って避けられない。で日本は死を話しちゃいけないんですよ。死を話すと、特にご年配の方に死の話をすると、常識知らずなんです。クリスチャンがそんな言葉に騙されないでください。大丈夫ですよって、死に解決があるんですよって、死んだらおしまいじゃないんです、その後があってね、希望があるんですよって、 でもそのためにはね、イエス・キリスト以外ないんですよっていうことを明るく確信と愛を持って話してください。高飛車ではなくて減り下って、クリスチャンが語らないと誰も死を語りません。どんなに死が目の前にあっても、なんかすごくそのことを今回すごく思ったんです。この永遠に勝るものはないなってね、すごく思ったんです。あ、しかもそうそう、ある方を見ながら思いました。ただで与えられますキリストを信じるだけで与えられます。お金は積まなくて結構です。積んでもいいですよ、でも積まなくて結構です、ね、ほとんどの宗教はお金取るもんね、宗教ですよね。違います、キリストとの関わりです、ね、で話を戻りますけど、ね、この時ね、主が受けられた時に一発使えたんですよ ね、 あのね、あのイエス様は今日も生きておられて、今日もし孤独を感じていたり、自分はなんかもう治らないようになっても、これはもうちょっといつか治してくれるだろうけど、いつか治してくださるだろうけど、でもそのいつかはずっといつかだろうなって思ってる人、違います。キリストはあなたのところに来て今日語られます。起きて床を取り入れて歩けって、大丈夫だ、あなたは癒されるって、あなたを解放しようって、ね、なぜ良くなりたいかって聞いたかというとね、このままでいいって思ってる人がたまにいるからです。このままでいいって、あなたがもし本当に、いやもう無理だと思ったけど本当は治りたいっていうことを素直に出せば、主はあなたを癒すことができる。それをね、どうだろう、覚えててほしいと思うんですね。あともう一つですね、先週ですね、あの大阪のオンラインに行ったんですけどね、あの名姉妹がね来て仕事がもう超ハードなんですよね。でも来られてまして、でまあ、ちょっとプライベートなことはちょっと避けておきますけども、あの特別賛美をしてもらったんですね。ちょっと私が途中でトイレ行きたくなったんですね。ごめん、トイレ行ってる間特別賛美しといてとか言ってねアカペラでやってくれたんですけど、突然だったんですけどね、ちょっと前の歌を歌えたんですけど、あの途中から帰ってきたらすごい良かった、みんな聞き入ってまして、あの本当に良かったですね。なんかでオンラインの方、その後名古屋に行ったんですけどね、名古屋はね、まあ、あのうちの息子が勤めている学校で、そこでちゃんと許可をもらって、まあ、ちょっと今回は、ね、生徒と会うというよりも2人で祈り込んでやったんですね。でなんかね、きっと何か起こると思う。なんかすごく思ったのはですね、あの特に大阪行った時ですね、あの祈ってたんですけども、まあ、お姉さんがですね、私の一番上のお姉さんがですね、家族がいまして、もちろんあったんですが、まあ、ちょっといろんな事情があって、娘さんは結婚して徳島に行ったんですけども、あとすごく良かったんですけど、ちょっといろんなことがありまして、まあ、娘というよりもその娘のことを、まあ、ちょっといろんなことがあって、今ちょっと連絡が取れない状況なんですね。でお孫さんがいるのに会ったことがまだない。だから長男とご主人がちょっと今いろんなことがあっているので、それで、まあ、お姉さんとの願いはですね、家族みんなで一つの食卓を囲んで本当に一緒に楽しく食事をしたい、すごくわかりますね。それを願ってた。それで実は家族でよく旅行するから旅行に行きたいけど、ちょっと境内のことと、もう一つはあの一番下の子はね、今あの写真家でね、結婚式に行ったりイベントに行ったりして写真を撮る仕事をしてる。でもう予定がびっちり詰まって、もう今年は無理って、で来年も難しいねって言ったんで、もお姉さんね、家族でまた行きたいなって言ったんですよ。でそう言われた瞬間、私はですね、そうだねと思った瞬間ね、これはね示してきたんです。考えたんで、ふってきたんですよ。何が来たかというとね、あの全教制会に家族で来ればいいって本当に思ったんですよ。えっと思って自分、えっと思って言おうと思ったら、その瞬間お姉さんが祈り出したんです。あ、そうだ、今思いましたけど、神様、来年の2月5日あの集会の時に家族で生きたら素晴らしいと思いますと祈り出して、いきなり感動したんです。私がまさにそれがなんか考えたんだけど、ふってきてですね、お姉さんに口で言おうと思った瞬間、お姉さんいきなりですね、あ、今思いましたけどっていきなり祈り出したんですよ。同じことを。私はね、神から来たと思うんですよ。で神様がその家族を、まず4人ですね、一緒にいますんで、それからあとその娘さんや息子さんという家族もなんか一つにして導こうとしてるんだなってことをすごく感じたの。やっぱね、これに乗ればいいんだと思ったんです。1000人集められてるけどね、無作為に1000人ですけど、同時にそしたらね、他の大阪の集会に来てる人たちもね、例えばあのうちのお姉さんのご主人はですね、若くある時期に統一教会に行ってた。で幹部になること間違いなかった。東京まで行ってた。とかその時に JR に通った。でどうするってお父さんが電話あって、 JR に勤めて戻ってきて、その結果それ以上行かなくて済んだ。そうじゃなくて今頃統一教会幹部間違いないって言われて、すごいもう全部かけてましたからね。でもそれがきっかけで統一教会にもう辞めてからつまずいて、 宗教は趣味だって言ってね、そういう感じなんですね。もう一つちょっとプライベートなことも下げておきますけど、ちょっといろんな事情があってかなり心ところがね、最近時々私には話してくれるんです。お父さんはちょっと今亡くなってるんですけど、そのお父さんと私同い年なんですね。でね、なんかね、お姉さんからしてみればその人が救われることは言ったんです。お姉ちゃん、もしお兄さんが救われたら逆立ちして地球一周回れると思うでしょうって。うん、そう思う、絶対ありえないいませんか、あの人救われたら逆立ちで地球一周回ってあげるって言いたくなるぐらい不可能と思う人。うなずいてる人は何人かいますね。あれでもね、救われるとと思ったんですよ。頑張るなんて思ってませんよ、救われるとって。なんかね、信仰が来たんですよ。ここも夫婦できたらいいなって。でなんかこう他にもあるんですけど、他にもね、オンラインしてる方がいられて、息子さんとね一緒に来れたらいいなとかね。何言いたかったね、主から来たんですよ、ぐーっと言葉が。私これ怒ると思ってるんですよ。みんなここで一緒なんですよ。もう無理だって思ってね、そうなってほしいなと思ってるけど、実は無理だと思ってるんですよ。それなりの理由があるんですよ、無理だと思う。でもキリストは騒いでるところも行かなかった、人が関心のあるところも見向きもしなかった。まさに傷んで苦しんでる人にまっすぐに行って、そしてその人が後で意見なんか一切見ないで、いや関係ない、私が言葉を与えると言って立たせて癒したんです。キリストが語られたら人は救われます。キリストが語られたら人は癒されます。主が語られたら悪習慣から解放されます。主の言葉があれば壊れた家族は一つになります。和解が来ます。私はこの和解と許しって一番奇跡だと思ってるんですけど、病気が治ることである意味で難しい。神はそうなさいます。あなたの愛する方が引きこもっていたり閉じこもっていたりする人、主の言葉を求めてください。主が語られたらその人はそこから解放されます、ね、思い出してください。いつも話しますけど、南君の証、会ったこともないその自分を迫害してた人が初めてボソッと言ってくれた、息子が3年間部屋から出てないんだって時に真剣に酔った。次の日息子さんは家から出て、部屋から出て、家から出た。しかも昼に、分かる人分かります、普通夜から始まるんです。奇跡なんですよ。そこから大逆転起こった。その家族はみんな捕らえ、救われた。その少なくともその人は救われたので、家族も変えられたんですよね。最後の送別会の時にその人が言った言葉は、あなたを送ってくださったのは神様だって、あなたに出会ったおかげで私と私の家族は救われましたって言ったんですよ、送別会で。おやすみなさん。神様はあなたにそういうなしくださり、あなたの愛する人にそういうなしくださり、あなたを通して人々にそういうことをしたいと本当に願っている。あの殉教生活があってよかったですね。一つのなんかこうね、きっかけになるじゃないですか。それがあってね、あ、来年の2月5日までにこの家族がこっちやってこうね思ったんですよ。で名古屋に行ったら今度はね、若者たちも来るなんかね、加えてほしいって思った。今まではね、やっぱオンラインはちょっと遠いし若者たちはどうかなと思うけど、いや若者こそ21世紀オンラインですよ。そうか、なんかね全然視野が変わったんですよね。これはね、私か考えても主から言葉が来たとか、なんか主から来たんですよね。で私自身変えられたんですね。今日主はあなたに語っています。いつまでも縛られていてはいけません。無理だと思っている方は無理ではありません。あなたもあなたの愛する人が自分に関してもある人は、ある方は自分じゃない、自分の家族に関して、いやー難しいなと思った人は、はっきり言います、難しいですよ。でも権威を持ったキリストがいるから大丈夫です。この言葉があれば簡単です。主はその人を救い癒し解放されます。それはね、ぜひ覚えてほしいですね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、この38年間ずっと伏せていた、そしてもう今はある意味で治らないだろうと思っていたこの人に、祭りの時に行かれたあなたは祭りに目もくれずこの人のところに行って、この人に言葉をかけて解放されました、立たされました。同じように今日一人一人にあなたは語って解放と癒しを与えてください。また私たちを通して、私の住んでいるイエス様が、聖霊様が私を使わせて傷んでいる人を癒し解放し自由にし、和解と回復を与えていってください。ありがとうございます。 お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが答えられないので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気が治りたいという方はですね、その病んでいる分に手を置いてください。ちょっと心とか精神に今痛みがあるということ、病気があるという方は胸に手を置きましょう。霊的なものを感じる、霊的なっぽく感じる方はお腹に手を置いてください。で、自分じゃなくて家族や友人という方はその方を思い浮かべましょう。その方がどこにいても、あなたはそのいる場所を知っていても知っていなくても、主はご存知です。どこにいても主はそこに手を伸ばすことができます。また病気じゃないとき、経済の問題、お仕事のこと、人間関係、学業のこと、どんなことでも結構です。将来のこと、自分のことじゃなくて友人のことも結構です。あなたの心の願いを知りましょう。主はその願いに応えてくださいます。ここにキリストを見せておられるので、今から祈ります。心を合わせて祈りましょう。どんなことでも叶えられます。天のお父様、今イエスキリストの御名によって祈ります。一人一人が手を置いている場所、祈っている人に今あなたの手を伸ばし、癒しと解放と解決を与えてください。勝利を与えてください。言葉を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。リウマチを完全に治りなさい。脊柱管狭窄症、一時的にじゃなくて根本的に癒されよ。喉と咳、咳を止まれ。喉の痛みを消えてなくなれ。首にあるしびれと痛みを癒されてみず、完全に癒されよ。胸にある何ですか、影かな、これを完全に癒してください。癒されよ。イエス様、がんを体中から取り除きなさい。イエスキリストによって体中にあるがん細胞、良性腫瘍、悪性腫瘍、がん細胞、イエスによって聖霊の火によって焼き尽くされなさい。聖霊の火によって焼き尽くされなさい。がんよ、その人の体中から消えてなくなれ。リウマチ、イエスによって癒されよ。耳鳴り、イエスによって見せる、完全に消えてなくなれ。右肩がこうなんか上がらなくなっているけど、回らなくなっている人、今そこに触れてください。イエス様って右肩を回るように癒されなさい。あとかかとがなんか痛くて歩くとき困ってる人、そのかかとに今触れてください。癒されよ。奥歯がすごく痛んでる人、腫れてる人、奥歯に触れてください。腫れを引かせ、奥歯を完全に癒してください。癒されますけど、歯医者さんにはきちんと言って対応してもらってください。歯医者さんが驚かれます。でもきちっと倒してもらってください。イエス様って目で奥歯を完全に治れ、針を完全に消えてなくなれ。なんかお医者さんの言葉がすごく突き刺さってるんですね。もちろんお医者さんの言葉はちゃんと聞かないといけないんですけど、この言葉に関しては間違いです。主の言葉を聞きなさい。あなたは癒されます。私はあなたを治します、回復します。私はあなたを癒そう、回復する。イエス様って命ずる、完全に治れ。イエス様、ありがとうございます、ありがとうございます。不眠の霊、イエス様、その人の力、不眠の霊を去る。夜更かしの霊、イエス様って命ずる、今すぐに今晩から熟睡できるように、イエス様、その人の今晩から熟睡できるように、その人に触れてください。だから主が言われていることがあって、それをやってないんですね。そのことを忠実にやってください。難しいことじゃありません。できるんですけど、なんとなくやってないんですね。他のことやってますね。主のやることをやると、その結果全然関係なくて、じゃあちょっとそれをやることによって夜はちゃんと眠れるようになります。それをやってない結果、夜眠れなくなってます。主のやってることをやってください。そうすると眠れるようになります。イエス様、ありがとうございます、感謝いたします。ちょっと前に病気になって、またなるんじゃないか、またなるんじゃないか、ぶり返すんじゃないかと思っている人、そうはなりません。その恐れと惑わしを、イエス様ってその人の力出ていけ。病気にからず健やかでいなさい。あなたにも語ろう。大丈夫です、安心しなさい。イエス様、ありがとうございます、感謝します。なんか家族関係がすごくこじれてたんですけど、だいぶ良くなってきたけど、ここから難しいなと思っている人ですね。難しくありません。私はこの環境を回復させます。全然連絡が取れない方、取れないからといって諦めないで祈っていなさい。なんか示されることがあって、そのことに告白を返したら、なんか向こうから連絡が来るとしております。イエス様、ありがとうございます。 なんか殉教生活に招いてる人がいる。あなたは思いもしなかった人、でもその人に示されたら、あなたはそのことを祈り始めなさい。単にその殉教生活を招くだけじゃなくて、その人の人生に対する計画があって、主はそれを開こうとしています。あなたを通して開こうとしています。あらぷらぷらぷらぷら、イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様になって心と体を完全に治れ治れ治れ、痛みをその人のうちから消えてなくなれ、しびれを完全に癒されよ、恐れをその人のしたく思いのうちから出ていけ。私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、聖霊によって主の愛によって満たされなさい、満たされなさい、恐れをその人のうちから出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤと、主に触れられた人、語られた人いますかね。はいはいはいはい、どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いしたいというふうに思います。野宮牧師お願いいたします。